はい、今日は出エジプト記のですね、10回の基本的なところが終わったんですが、その後ちょっと細かくことがですね、あとずっと書いてあるわけですが、ピックアップしながら見ていきたいと思います。で、今読んだところの前、20章のですね、最後のところで、20章のですね、24節のをちょっと取り出していますが、24節で、あなたは私のために土の祭壇を作り、で、捧げ物を捧げると、わざわざ土の祭壇と書いてあります。で、普通はですね、きちっとしたものは石で作る。土なんかはすぐに崩れ落ちるわけです。で、石の祭壇作ってもきちっと切石で築く。それはいけないというんですね。ちょっと考えてほしいのです。自然の周りの石だったら周りというわけです。石をきちんとのみでしたらですね、石がけわされると。なんでこのことがあるのかと。これはそれだけ、礼拝の場に関するものはですね、人間がいろいろ小細工しないということでですね、自然の間の石と、しかしそれよりもですね、土の祭壇、これは偶像崇拝するときにわざわざ高いところ、よく高きところに祭壇を築いたというんですね。何でも高いところに作ろうとするということが、日本でもこれは当然山の上に大概祠神社が、神社って祠があるわけです。高くお金を使って立派なものに仕上げるほど、宗教団体でも、ですね、本来の創始者はキリストでもですね、ゴータマブッダにしても別に建物を建て作らなかったんですね。イエスも建物を作ってということは何も言われなくて、路傍であったり、すでにある街道で話をしたり、山の上の教えて、山で話したり、船に乗って話したりとか、あるいは通りがかりでサマリアの女に話したり、いろんなところで真理を伝えたわけですね。もうだんだん後になると、お金とか権力が変わると巨大な立派な建物を作る傾向ができてくるんですね。これはキリスト教も仏教もそうです。で、キリスト教でもですね、100年もかかって作られるものすごく壮大な大聖堂っていうのを作ったりして、それは皇帝の権力ですね、そういうローマ法とか皇帝、地上の権力と宗教的権力を持った人がですね、ローマ皇帝の宗教的権力を持った人がその力を、誇示するっていうため、礼拝のためだけだったらそんなにいらないわけですね。そういうのは高い高いそびえるようなもの、イエス様はそんな何にもいらなかったわけです。使徒言行録見てもですね、パウロやペテロにしてもいろんなところで話しかけたりして、井戸端で話しかけたりいうこともあります。当時はユダヤ人の街道で既にあるものを使ってましたけど、そういうことを考えたらわかりますが、そういう巨大なものっていうのはいらないんだけども、どうしても権力と金が結びつくと、そういう巨大なものを作って、そしてそうしたものを用いて人の宗教精神的世界も支配しようという傾向ができてきたんです。その本来をこう見たわかりに、土の祭壇なんか全然立派でも何でもないわけですね。すぐに崩れる、こんなところにもですね、本来のものは非常にこの地味なもの、神様に捧げるものだから、捧げる場所なんだから、立派な石でなくて何でもいいわけということなんですね。ですから、イエス様も十二弟子たちも礼拝のために特別な王冠みたいな冠とか立派な服を着たということは全然普段の服だったんですけど、これはギリシャ正教でもローマ法でもですね、すごく立派な衣服を、金で飾ったような立派な王冠をかぶったり、そんなことは、イエス様は全くそんなことはしなかった。聖書的にも根拠はないんですけども、 どうしてもそういうふうに建物にしろ服装や王冠やらそういうものも何か非常にこう見た目に金がかかるし立派そうに見えるものを作りたがるということですね。そういうことで、これはキリスト教も仏教もですね、そういうことがあります。でどの宗教でも、まあ、天理教なんかでも非常に巨大な宗教施設を作ったりもしたりします。でこの土の祭壇を作りなさいという、石の祭壇もあえて切り捨て詰めて立派なものを積み上げない、自然式だったらそれは積み上げられないんですよね。まあ、そういったことが注意として書いてあるわけです。それで大事なことは心から捧げる心だから、私の名の唱えられるすべての場所において、だから土だからどこでもできるということですね、本来で。そこで、あなたの望み祝福するのと、要するに心から主の名を唱えるというか、神様に祈る、礼拝をする、そういうところで祝福があるんだということです。はい、それで次21章ではですね、ここではこの十戒の一番根本的なことはあって、あと具体的なことに入っているわけですが、そこでですね、細かなことはいろいろ後にもこの出エジプトの残りの部分ですね、たくさん細かな規定が出てきますが、終わりまでですね、これがちょっと意外なことですが、まず奴隷のことが出てくる。でこの奴隷と書いてあるヘブライ語エベットって言うんですね。エベット。でこのエベットという言葉は普通はしばしばどう普通はっていう別のところではどう訳されるかっていうと、一番よく知られたこの言葉もたくさんもちろん出てきますが、この言葉が最も重要なところとして出てくるのが、イザヤ書の53章なんですね。これは本来52章の13から続いているわけです。イザヤ書の1149ページですね。こうなりますね。この1149ページの52章の最後から本当は来るんだけど、この53章という章のここから始まるのは本来は正しい章別分け方ではなかったわけです。こういうことは割合お料理にあるわけですね。こういう章別したのはずっと昔にされたんです。原文ももちろん章も何もないんですが、その時に53章っていうのはこの1からここの今の1から始まるだろうとみなされてきたんですけど、本当はそうでなかったわけです。52章という章の13からで、ここから本来別の章にすべきだったことなんですね。でタイトルもそうしてありますね。主のしもべ曲なんです。見よ私のしもべは栄えると、遥かに高く上げられ崇めると、こんなにまで高く高くっていうことはいろんな言葉で重ねてあるのは聖書でもここだけなんですね。もうこれ以上ないっていうぐらい、何通りかの言葉で遥かに高く上げれ、しかも崇められると。ところがこのしもべという言葉はそれがですね、誰も聞いて、こんなにまで高く上げられるのに、そのしもべが地上で生きた姿は見るも無残な最も低いところだったんだと思います。みんなからあざけられて、とうとう殺された、神に呪われたんだと。だけど最終的には非常に高いところへ、遥かな高いところをこの預言者は見たわけですね。 で、こういうふうに高いということが挙げられているのは何重にも使っているんです。まあ、日本語の訳よりも原文の表現だと一層ちょっと驚くような強調されているんです。で、最後にこの53章の11節にですね、私のしもべ出てきます。で、このしもべというのとですね、エベット奴隷という言葉、原文言語では同じなんですね。これはギリシャ語も同じです。ギリシャ語の方は何度も言ってきたんですね。デューロスという、本来奴隷という言葉の方がパウロは日本語訳でしもべと、日本語ではもう非常に違うわけですね。奴隷と言ったらまず日本人の黒人奴隷を思い出す、家畜のように使われて、そして、何十日間も丸太のように寝かされ叱られて、そして、アフリカからアメリカへ運ばれていったわけですね。たくさんの人たちですね、もうそんな残酷なことができたものだと思いますが、で、相当数の人が死んで病気になったり、でその子孫が今黒人ということなんですね。そういう奴隷とですね、しもべっていうのとまるで違うんですが、ギリシャ語もヘブライ語も同じ言葉なんです。ですね。だから、先週とさっきのしもべ、それも奴隷というニュアンスをもちろん持ってるんですね。どうして奴隷か。神様の言った通りに従う。神様の奴隷。人間の奴隷になって。パウロも彼の肩書きの最初にですね、パウロス・デューロス・クリストゥー、パウロ・デューロス・クリストゥー、奴隷・キリストのといういわば肩書きから始めている書簡が多いんですね。パウロ、私というのはキリストの言った通りにするもんだ、言った通りにする奴隷。そういうことでこのイザヤ書の53章は非常に重要なところですね。神のしもべ、主のしもべ、主のしもべは主の奴隷と、パウロがああいうふうに使っている用語はこういったところからすでにあるわけです。新約聖書によるさまざまなことは非常にたくさんこの旧約聖書からすでにあるわけなんですね。本当に言った通り奴隷というのはしないといけないんですね。少しでも反論したら、それは違うじゃないかなんて、できないわけです。よくとって、いきなりしまかれて、本当に文字通り、イヤホンなし従わせる。で、神様の奴隷っていうのは、神様の本当に正しいあり方に全面的に従う。わからなくても、神様の言われることだからと従う。例えば、アブラハムが、全く知らないところで住み慣れたところを離れて行けと言われたら、いやそんなおかしいと、何で行かないと、ここで十分ですと、本当に不思議なことを十分に従っていったと、まああれ奴隷だったら従うわけですけど、まあ、そういうふうに、これ本当にいいことなんだと信じて、従うという、まあ、そういうちょっとこういったところ両方しておいた方がですね、いいから、この奴隷と一方で同じ言葉が奴隷と、片方ではですね、キリストの預言としてのしもべと訳されているんですけど、本来そういう奴隷というのがあるということを覚えてもらった、覚えてほしかったからですね。それから、まあ、よしって本論に入ります。今日奴隷を6年間働かせるけど、7年には無償で自由の身とならせるという、こういうあり方を示したわけです。この71週間のうち6日は働くか7日に休むように、この奴隷にもですね、6年間奴隷やったと、7年目やったらもう何も千の身とか10年目にさらすようになってる。こんな風にですね、一遍買い取ったらそんなこき使って死ぬまで働かせるというのは人間のことなのに、こんなですね、ところにも不思議なほどこういうことが遥かな昔に考えられていた。 その7年目の7つ目の休みっていうのはこういうところまで及ぼしたわけですね。6日間働いて7日目には休むと、6年間働かせて7年目には休ませるんだと、解放するんだという、これは神様の御心だっていうわけですね。いつまででも奴隷という悲惨な運命を置いとかない。こういったところが、こんなに、まあ、はるかな昔、モーセの時代は今から3000年以上も前なんだけども、神様のご意志として、こういうふうに言われていたという。それから、今日読んだところに入ります。この21章の12節、人の命を奪った者は必ずその人の命も奪われる。これは命っていうのはそれほど重大なものだと。だから他者の命を奪うようなことをしたら、その命をもって償わせるという発想があったんですね。それはいかに重大、命は重大かっていうことをみんなに示すためだったわけです。それぐらい重大なんだと、取り返しのつかないことなんだということを知らせる。今は死刑というと見せしめのためという感情強いですね。あるいは遺族が感情として気が済まないとか言ったんですけど、本来は命を奪うことの重大性を知らせるためだと。見せしめとか遺族感情とかいう個人的な問題、復讐的な問題じゃなくてですね、それは後の方でもう一回出てきます。でここではですね、逃れの場というこの考え方が後々まで重要な影響を持つようになったんです。故意にでなくて偶然的にですね、例えば畑をしよってですね、思わずこの頭が飛んで頭に誰かの向き当たってしまって死んだと、あるいは地上って作業したらたまたまこの木が折れてですね、あるいは木が落ちて人のところにちょうどぶつかって死んでしまった。故意ではないけれども、昔は肉体労働でいろんなことして共同作業してたら、そうして死んでしまったと。まあ、今はよくあるのは、そういう農業というよりも、狩猟ですね、イノシシ狩りとかで間違って、クマだと思ったり、イノシシと思って撃ったら人に当たった。これ今でもよくあることですね。別に殺そういう気持ち全然ないんだけど、まあ、昔は、農林業いろんなところあって、水産業でもそうですね、麦を取って麦船の舵を切りすぎたり増加して、落ち込んでしまったと、でうっかりその人が死んでしまったとかですね、なんかそういう類のことを言ってるわけです。だけどその遺族としたらですね、お前がしたんだけどこう死んでしまったから相手は理由が言えない、隠して嘘を言ったんだと、やっつけてやろうって言って、遺族としてはですね、貴重な働き手を失われたら、もう非常に憎しみ場合によってはですね、都合のことを言ってもらおうというふうなことを追いかけてきて殺そうとすることがある。そういうことのためにですね、逃れの場、こういうようなこと、ちょっと不思議なことですね、逃れる場所、またはその無実の罪を受けないようにですね、本来人を殺したら殺されると、もうそうではないと、意図的ではないんだと。でこのことは他のところにも出てきますので、申命記の19章です。申命記です、310ページですね。ここに今言ったようなことはちょっと詳しく書いてありますね。申命記の19章の一節、310ページです。そっちの2節の後半、 道のりを語り、あなたの神主があなたに受け継がせられる領土を領土を3つに分け、人を殺した者は誰でもそこに逃げられるようにしなさい。意図して殺したのでない、積年の恨みによるのでもないのに、隣人を殺してしまった人が逃れて生き延びるのは次のような場合、隣人と芝刈りに行って木を切ろうとする斧を手にして振り上げたら、その斧の頭が抜けて隣人に当たって死んでしまった。そうした場合にそれらの町の一つに逃れて生き延びることができる。復讐する者が激高非常に怒って家族ですね、追いかけてきて、撃ち殺すことはあってはいけないと。その人は積年の恨みによって殺したのではないから、そしてわざわざその町を集落をそういう人のためにわざわざ作るなんて、そんなしょっちゅう起こるわけじゃないですよね。そんなことめったに起こらないはずです。だからそんなこと誰も考えないわけです。日常的に起こることなんです。それはそうです。めったに起こらないけど、こんなことになった、本当に殺す意図もないのに殺されてしまうという。でその人の殺されたらその人全くの無実の罪で、殺されてしまうので、そんなめったに起こらない、たまにしか起こらないようなことであっても、このように不当に命が絶たれることのないように守るっていう、とてもこれは珍しいですね。古代に戦争なんか一人の命なんか何でもないですね。何千何百人何十万という人、いくらでも平気で殺すようなことが戦争圏内でも起こっているんですけども、この罪の本意味は恋でないわけ。罪のないたった一人の人のためにこんな町まで設けるとか、こういうような見方ということですね。聖書って非常に不思議なところがありますね。こんなふうなとこあんまり分かりにくいし、関係がないのを持ってついつい読まないんですけれども、こういうふうにして、特別な配慮をしてあるということなんです。でこういう精神でもって、する今の検察とか警察でもよく罪がないのに罪をでっち上げたとかいうことが、それも出てくるのはおそらくごく一部だろうと思いますね。そんなことがお料理に合ってる昔からそうですけども、そういうことはね、妙にこんな風にしてですね、今日の今読んだところのすぐ後に新明記の19の89でもこうした戒めを全て忠実に守って、神主を愛して歩むならば祝福をすると。ということなんですね。こういうふうなものの受け止め方ということの祝福を書いてあるということです。これはですね、もっと後の時代にもこのことが受け継がれたということは、まあ、一つあと一つだけちょっと受けますが、ヨシアキ、モーセの後継者であったヨシアキでも再びこのことが言われた。370ページのヨシアキの二次章、370ページヨシアキの二次章の二節です。ヨシアキの二次章の二節、主はヨシアに言った。イスラエルの人々に言え、 妄想を通してつけておいたその逃れの街を定めて、意図的でなくて誤って人を殺した者がそこに逃げ込むようにしなさい、そこには血の服従する者が逃れるんだと、この神明記にも吉崎も神明記も何箇所もあります。このように何箇所も何箇所もさ、今挙げてないところにも出てくるんです。一般的な考え方だったら、そんな滅多に起こらん、そんなん細かに言う必要ないと、初めから無視してしまうようなことをあちらこちらで繰り返し書いてあります。で、こうしたことの重要性、ということはですね、何を意味するのかというと、これもですね、人間というのはいろんな罪を犯す、知らずに犯すということも、それは罪だということ後から分かる場合もあるんですね。私たちの考えても、その時うっかりしてあることを言ったりしてしまった、知ってくする場合もある。うっかりそんなことになると思いも恨んで、うっかり言ってしまったりしてしまったこと、後になってから、あ、これはその結果が出てきてですね、良くない、あ、これは本当に、あ、罪だったと、間違ってたとそういう時にその間違ったことからですね、お前のせいでこうなったんだというふうなことが言われるっていうことはこれよくあると思うんですね。もうだずっといいじゃなくて、お前こういう方がこんなことになってしまった、どうしてくれるんだとかですね、ずっと場合によってはずっと言われ続けるということすらあるはずですね。ことが重要なことがある、いつまでも許してくれない、まあ、言うといつまでも追っかけてくる、目で見る形で追っかけてこなんでも、その人の心の中で本当に追っかけられていると、いつも非難の声が聞こえてくるとかですね。人間世界ってなんか非常にいろいろ間違ったことをしたり行ったり誰でもしてきたはずですね。家族にしても、あるいは職場にしても、友達関係でも、余計なことを言ったり言うべきことのないことを言ったり、まとになってそういう結果が出ると、だから言うべきことを言わなかった、そういう時にですね、逃れの場がなかったらいつもその責めを感じていなきゃならないわけです。あの時にこういうことをしたからこんなになってしまった、いつも責められる思い。実はこのキリストというお方がこそがですね、そういうふうに自分の罪やいろんな、特に、他人も同じような罪を迫ってくる、そういういろんな罪の苦しみ、そこからの逃れの場として、このキリストの十字架、あるいはキリストそのものがあるということですね。だからいろいろな意味で疲れたものは私のところに来なさいと言いました。自分自身が過去にこういうことをしなければよかったとかですね、こんなこと言ってしまった、してしまった、それでよくない、本当に困ったことが起こってしまったとき、ね、疲れてしまう、疲れたっていうのはそういろんな意味の疲れたですね。そういう本当に疲れてしまってもイエスのところに行けば、人間は責めてきてもイエス様のところに行ったら責められない、そういう意味で、究極的な逃れの場、そういうことをですね、この繰り返し現れるこの逃れの町の考え方は指し示しておく。旧約聖書は、まあ、みんなですね、より一歩深く立ち入ってみますとイエス・キリストを指し示すというふうに言われていますが、このたくさんあるこまごました立法関係のないようなことの中にもですね、重要な精神、キリストによって初めて成就されるその精神がすでに掲示されていたということなんですね。それがこの逃れの町というところです。 で、もう一つ今日今回あと一つで、それは、失礼してちょっと21章の23から読んだところがありますね。21章の23から命を、これ最初言ったとおり、命を奪った者は命を持って償う、他者の命を意図的に犯した者は自分も殺される、死刑になる、相手の目を潰した者は自分も目を潰される、相手の歯を折った者は自分も歯を折られる、歯で償うというんです。これは何か、それぐらいですね、他者の苦しみに共感をしないといけないという見方があるんですね。傷つけたままですね、ひどい傷を与えて一言ごめんなさいで、あるいはお金を例えば1万円10万円、苦しみ、お金持ってたら言っても苦しまないですもんですね。お金がある人はお金を出して済むんです。全然苦しまないわけです。ここはですね、相手の指を折ったら自分も指を折って苦しむ、これその苦しみで償わないといけない、相手のどんなにか痛いか苦しいかを身をもって受け取らないといけないという、それは相手の人間を尊重する、相手の人間の苦しみを自分のものとして返さないといけないというメッセージがあるんですね。だからここは打ったものがどれほど賠償金出すべきか、打たれたもの、傷つけられた、不当に傷つけられた、どれほど痛みを持っているかということで、一番分かるのはやっぱり同じ傷を受けることですよね。そういうふうにして打たれたものの苦しみや痛みをその立場に立っているわけです。これはさっきの意図的に殺してないのに殺しただろうと言われて追われてくる、そういう人たちの苦しい気持ちをおもんばかって逃れの町があるのに、ここもですね、相手が歯を折られた、そしたらその痛みや不便さはどれほどだろうと、歯がなくなったら噛めないんですね。歯の丈夫な人は歯がもう悪くて噛めないだったらどんなに困るか、これも全く理解できない。もう小学校では歯をとっても良かった、模範生だったのに、どういうこと、歯もきちっと見えて感触から一切しないのに、大学卒業して教員なのか、とっても歯が悪くなってしまってですね、もう今歯がほとんどないんで、態度を見ればしてもうまくいかないんで、もう噛むのにもちょっと困ってしまうんですね。そのことは歯が丈夫な人は想像もできないことです。毎食がすんなり食べられないとかですね、まあ、そういうことで、ありますか。だから歯が折られて、昔は大差がないわけです。歯が折られたら、なくなったら、もう本当に歯がない状態でしなきゃいけないとかですね。でその日常的の大変な、まあ、不便、苦しみというのは、自分も歯が折られないから分からない。そういう、この古代のですね、こんな風な有名なことですね、ミニオミ。ところがこれは全くこの精神が時代と変わってしまうんですよね。本来は、傷つけられたものの、立場にとっていかにその人が痛みを感じているか、それを身をもって感じなさいと。ここでお金の賠償、物の賠償、一言も言ってないんです。生身でもって苦しむことをもって賠償しようと。現代の、保険の制度というのはこういう精神と根本的にそういう意味では対立するところがあるわけですね。交通事故でも、あるいは不注意でも保険をかけておいたら、相手がどんなに苦しんでもお詫びの一つも言わないようにした、保険会社が亡くなって、そうして保険払ったらもう終わると、しかも自分ならこう保険会社を払う、もう自分の詰め立てきてるんですね。でこういう、まあ、精神ですね、これが後には復讐っていうことになります。目をやられて相手の目をやっつけると、キリストの時代にはユダヤ人もそういうふうにこれ変質してしまう、命を取られ相手を殺してしまう、目をつぶされ相手の目をつぶしてやる、目には目、歯と歯言われてきただろうと、 でイエスがひっくり返したんですね。そのように敵対や憎しみを駆使するんじゃなくって、そういう人のために祈れと言ったんですね。悪人があっても悪人復讐でなくて祈りなさいというふうに間違ってきてしまった、こういうのをひっくり返したんです。でそういう敵対する者のために祈る心は、また相手が傷つけてしまったら相手の苦しみもわかるだろうと、まあ、そういうふうにこのミリアメハニオハなんていうことは有名なことなんですけど、本来はこういうさっきの奴隷に関することですね。それから逃れの町の問題からこういった相手の痛み苦しみを身をもって感じると、そういう当然新約聖書に深く通じるような内容を含んでいるということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。